不快のない方はお立ちください。礼拝への招きの言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美27番。
Thank you.
主の祈りをいたします。
天にいたします我らの主よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
人信条を告白します。我らは確信時世々の生徒とともに人信条を告白する。
我は天地の救い主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の身に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。マルコによる福音書5章35節から43節、新約聖書70ページをお開きください。マルコによる福音書5章35節以下。イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。そしてペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰もついてくることをお許しにならなかった。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き叫騒ぐのか。子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入っていかれた。そして子供の手を取ってタリタクムと言われた。これは少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じ、また食べ物を少女に与えるようにと言われた。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、主の2023年1月最初の月の最後の主の日の礼拝を迎えました。この1ヶ月の間もあなたの守りと導きの中でこの洛北教会はその歩みを進めてまいりました。教会では牧師の交代ということを念頭に置き、しかもなお現任の主任担任教師がクリスマスの礼拝にお仕えすることができず、1月に入ってもなおしばらくの間このところに立つことができませんでした。個人的には内心忸怩たる思いでありますけれども、しかしながらそれらの人間の命のさまざまな波風を越えて、あなたが変わることなくこの教会を導き続けてくださっていることを私たちは今一層さやかに信じることができると思うのであります。神よ、どうぞその恵みを心の中に覚えつつ、新しい月を目指して共に歩みを進めることを得させてください。この1ヶ月間の間にもさまざまな出来事がありました。神よ、愛する家族をあなたの身元に送った姉妹、またそのご遺族を思うものであります。どうぞ今あなたの御手にお召しになった兄弟の魂をしっかりと受け止め、存在全体をあなたが守り続けてくださいますように。どうぞ一時の眠りの後、再び皆でもう一度あなたの御声によって呼び起こされる時、愛する者たちと共に相まみえることを得させてください。神よ、この洛北教会が変わることなくあなたの御言葉に聞き続け、しっかりと歩んでいくことができますように。この朝大阪のぞみ教会において御言葉の御用に仕えておられる森里信夫牧師をどうぞあなたが守り支えてくださり、その行くと帰るの道を、その一歩一歩の歩みをあなたがどうぞお守りくださいますように。私たちもまたこの人生の歩みの中でさまざまに豊かにあなたによって用いられ続けていくことができますように、どうぞあなたご自身に向けて自らを明け渡しつつ生きること、そしてその幸いを思うことができますように守り支えてください。主の日の礼拝の真中にあって、私たちはすぐる一週間のさまざまな罪を、また足りなさをあなたの御前に懺悔いたします。私たちがあなたにお捧げすることのできる最大の誠実な捧げ物、それはまさに自らのあなたに向けての悔い改めであることをこの朝もまた思わざるを得ません。どうぞ私たちのその悔い改めを受け止めてくださり、そしてもう一度私たちをあなたの御手によって、まさにこの今朝読まれました御言葉の少女のごとくに、起きよ起きよ、その御言葉によって私たち一人一人を新しい一週間の歩みに引き起こしてくださいますようにお願いをいたします。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日読んでいただきましたこのマルコ5章の35節以降、これは出来事といたしましては21節から始まった出来事でありました。イエス様が船に乗って再び向こう岸に渡ろうとする、そうすると大勢の群衆がそばに集まってくるんですけれども、その大勢の群衆の中から一人の人間がイエス様に向かって歩みを進めてくる。それは街道長のヤイロという人、 ヤイロという表現ですけど、まあ、ギリシャ語で書くとこれユリウスであります。社会的にも、まあ、なんというか、まあ、その高い位置づけにある人間であって、非常に重要な役割を果たしていた人々です。 人です。街道に集う長老たちの中から特に選ばれて、その街道全体、そしてその自分たちが生きている地域社会の中で指導的な役割を果たす。その人がただ一人その群衆の中から抜け出てイエス様のところにやってきて、ということは周りでは群衆はみんなそれを見てるわけですよね。その見ているその最中に一人イエス様のところにやってまいりまして、そしてその足元にひれ伏したと記されています。これが当時の社会の人々にとってはどれほど異様な出来事であったか。尊敬を集めるべき街道長が一人イエス様の足元にパーッと進み出て、その足元にひれ伏した。考えられない出来事だったと思いますね。でそして街道長は言う、しきりに願ったと。私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、ね、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。懇願をいたします。そしてイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。このヤイロの願いを受け止めになったっていうことですよね。そして一緒にお出かけになる。これが一つのことでありました。もう一つのことがその間にサンドイッチのように挟まっていて、それは25節です。さてここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。するとすぐ出血が全く止まって、病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分のうちから力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った、群衆があなたに押し迫っているのはお分かりでしょう、それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのままに話したというのです。これも考えてみますと、この街道長のヤイロと共通している部分がありますね。多くの群衆がそこにいる。でその中からただ一人イエス様のところに向けて近づいた人です。ヤイロは真正面から近づきましたが、この女性は後ろ側から密かに近づいた。その近づき方が異なっているだけでありまして、群衆の中から一人、ともかく一人イエス様に近づいていったということは同じことです。そしてしかも最後には、誰が服に触れたか、そのイエス様の問いにこの女は答えなければならない。その問いをそのままスルーしてはいかんのだということを強く思いまして、申し訳ありません、私です、まさに恐れを持って震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのままに話したというのです。これも全く先ほどと同じように、この背景には大勢の群衆がいるんですよ。その大勢の群衆がいるんですけれども、そのたくさんの群衆の中からたった一人進み出てイエスに近づき、一人はイエスの足元にひれ伏し、一人は背後からその御衣に触ろうとした。そして触ったというわけです。たくさんの群衆がいますけど、その中からたった一人進み出る。ではこのただ一人進み出る人というのは誰でしょうか。これははっきりしている。それはあなたなのです。た くさんの群衆がいるけど、その中からただ一人、もうやむにやまれぬ思いを持って二人ともはイエスに近づきます。一人は娘の命を助けてほしい、一人は12年間も長い間の病をイエス様に癒してほしい。そのもう必死の思いを持ってただ一人イエス様に近づいてきた。マルコは言うんです、私たち、それはあなたなのだ。聖書を読みますときにいろいろ神学的にですね、その聖書の構造というものを分析しながら読んでいく、そういう読み方はもちろんあるし、そういう福音書はもちろんあるわけです。その中でも最も私は見事なのはルカによる福音書であると思います。これも以前から何度も申し上げてきましたけどね、布にくるまって横たえられている幼子、それがあなたたちに与えられる印である。ルカはこの印っていう言葉を多用いたします。印とは何か、印とはそのこと自体に意味があるんではなくて、それが指し示すものがあるっていう、それによって指し示されているものをこそあなたたちは見なさい。それでは布にくるまれて横たえられているっていう、何の印だったかっていうと、これもう何度も申し上げてまいりましたね、ルカはその全く同じ言葉、布にくるまれて横たえられているということをイエス様の十字架の後でもう一度使うわけです。つまり墓に納められたイエス様のご遺体をそれは指し示していたわけです。これはもう見事な構造ですよね。もうルカ福音書の構成力というか、いやもう本当に驚かされます。そこまで読んできて、特にギリシャ語で読んできた人々は気づかされざるを得ない。全く同じ言葉、布にくるまれて横たえられている、これがあなたたちに与えられる印なんだ。そうするとそこまで読んできて、あ、これのことだったか。それではマルコ福音書の場合はどうかというと、実は少なくともこの場所においてはそういうルカ福音書のあり方とは全く異なっていると言わざるを得ない。マルコ福音書のこの箇所を読んで、このヤイロの娘の癒しというのはそもそも一体何を意味しているか、12年間のこの長地の女の癒しとは何を指し示しているかというふうに問いましても、実はここには指し示されているものはないんですね。マルコはルカとは違って、少なくともこの場所においては何かのサインを書いてんじゃないんです。そうではなしに、端的に言えば一個一個の出来事をただ書いている、事実を書いている。そしてマルコはこの出来事にこそあなたたちの目を留めなさいと言うんです。その出来事とは何であったか、ここにある通りです。大勢の群衆の中から一人イエス様に向かって進み出ていく、そして必死になって頼む。イエス様はそれにお答えになる。そしてその願いはいろいろな形においてではありましてもすべて聞き届けられていく。それがここでの出来事のいわばすべてなのであります。そしてマルコは言う、よく聞け、この女、この少女、それはあなたなのだ。それは一体何を意味するでありましょうか。もう少し読んでおきたいと思うんですが、この長地の女が癒されますよね。それで誰が触れたかとイエスは言われる。触れた人間を特定しようと思いになったわけです。そうすると弟子たちは、こんなにたくさんの群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう、その中から一体誰が触れたかを探し出せと言うんですかっていう趣旨です、ね、つまり一人の女ではなしに群衆、その人数の多さにいわば弟子たちは押し負けていて、誰が触ったか、 その一人は誰か、それはイエス様、探し出せませんっていうわけです。しかしイエスはそれで納得なさらない。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。この見回してっていう訳はダメです。キョロキョロキョロキョロ見回す、そうではなしに、探し触れたものを見つけようと周りを必死になって探しておられた。その目線において、そういう感じです。単に見回してるんじゃない、必死になって触れたものに、触れたものをいわば探し出そうとする、そこにイエスの目線がある。これはとっても大切なことです。なぜかイエス様はこの女に直接お会いにならなければならなかった。いや、そう思われたわけです。それは何を意味しているかというと、答えははっきりしていて、34節、イエスは言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。この言葉をイエス様はこの女性にお語りにならなければならなかった。いや、語らなければならないとイエスはここではっきりと明確にお思いになったんです。大切なことは何かっていうと、病が癒されたということ以上に、イエスのこの言葉がこの娘に与えられたっていうこと、それはこの娘の生涯の中にこのイエス様の言葉がはっきりと食い入っていったっていうことなんです。これからあとこの娘は生きていく、その人生のど真ん中に、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさい、このお言葉がこの娘のこれからあとの生涯を根底から支え続け、そして導き続けていく。私は最近キリスト教信仰、聖書信仰の本質は何かといったときに、我々人間の信仰じゃなくて、我々を信じてくださる神様の信仰が全てなんだということを申し上げてきた。そうするとここはちょっとその、表現としては、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったというわけで、人間の側の信仰が大切というふうに読めなくもないんですけれども、ここはそういうことではありません。その二つは全く矛盾していない。あなたの信仰とは何か、それはこの方の服にでも触れれば癒していただけるに違いないっていう、その娘の思いにイエス様ご自身の存在が、存在としてそれを受け止めお答えになった。イエスの中からその癒しの力が出ていったわけですからね。そしてこの娘は癒されたわけです。イエスなしにこの癒しはありません。しかしその娘にイエスは言われるんです。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったんだ、どうかこれからの人生をとイエスはおっしゃってくださる。そして今日のテキスト、本来のテキストである35節以降です。ここでは簡単に2つのことにだけ触れておきます。1つは38節、一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた、なぜ泣き騒ぐのか、子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑ったと記してあります。ここで人々が泣き騒いでいた。この泣き騒いでいる人たちというのは何なのかというと、まあ、これは多くの説教者が語っていることですが、いわゆる泣き女たちというのがあってね、これはイスラエルでも実際にあったということは確認をされていますが、 お金を出して雇うわけです。その娘のため家族が死んでいくときにそこにやってきてわーわーわーわー大声でずっと泣く。こんなにこの人は慕われて、この人の存在は大事だったんだということを周りの人々に示すためです。いくらお金を払うかで泣き声の音量が違ったそうです。前回の泣き声と半分 50% の泣き声、全部ランクが決まっててっていう、そういう料金表まであります。そうやって泣く。ところがですね、ところが泣き騒いでいるのは本来、この悲嘆を表すためでしょ。ところがそこにやってきてイエス様は、そうではない、この娘は眠っているだけだとおっしゃる。もしもここに集まって泣き騒いでいる人々が本当にこの娘の存在を惜しんで、そして泣いているんであれば、イエス様がおっしゃった、この子は眠っているだけだよ、その言葉を聞いたときに、もし本当にこの娘を、惜しんで嘆いているんだったら、嘆いている人々は喜ぶんではないでしょうか。本当ですかイエス様、この子は死んだんじゃなくて眠っているだけなんですか、本当ですか。だとしたらどんなに嬉しいことだろう。しかしそうはならないで、あざけったって言うんですよ。この一つの言葉にここで泣き騒いでいる人々の本質がはっきりと現れているではありませんか。あざけったわけです。もうそんなもの、本当にこの少女の命を惜しんでいるんじゃないんですね。ここに人間のそのこの世の中での本当に本質に触れない不誠実な在り方っていうのがはっきりと表されていると思いますね。なぜ泣き騒ぐのか、子供は死んだのではない、眠っているのだ、人々はイエスを嘲笑った。でしかしイエス様は皆を外に出しまして、そして子供の両親と3人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入っていかれた。でこれは証人という意味でもあります。2人または3人のものっていうね、3人いれば完全な証人なんですよ。でそれでその証言するものを連れて行って、そして子供のいるところへ入っていかれた。そして子供の手を取ってタリタクムと言われた。これは少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味である。ここでは肉体の死と、そしてプシュケの死、ちょうどね、使徒言行録の20章でパウロの、行った出来事をご一緒に読みましたね。まさにあれとよく似た感じだと思ってもらったらいいと思う。青年がパウロの説教があんまり長いんで居眠りをして2階から落っこちて死んじゃった。ルカもいたんです、その時ね、医者ですから。駆け下りていって死亡宣告をした、もう死んだ。ところがそこにパウロさんが降りてきて、その青年をかき抱いて、いや、この若者のプシュケはまだここにあるって言った。生きてる。一方は肉体の死を宣告しますけれども、パウロさんはそのプシュケの死、霊的な生命はまだあると言った。そこに神との関係の中における命というものが、表されているわけです。ここでもそうでして、人の目には死んだように見える、しかしながらこの少女は眠っているだけで、私の言葉に本当に聞くならば、この者は起き上がるのだっていうわけです。少女よ、私はあなたに言う、起きなさい。そうするとこの少女はすぐさま起き上がってっていうことになるわけであります。これも私たちの人生の中にいつも起こることですよ。ね、 まさに逆の感じなんですけど、肉体においては生きている、生きているようには見えても霊的には死んでいるっていうのね。でその肉体においては死んでいるように見えても、しかし霊的にはなお生きている。私たちが生きるとは何か、神様との関係の中に本当に引き起こされていくっていうことです。私たちもこの弱い肉体の中で、時にまどろみの中に、神との関係においては死んでいるような、そういう状況に引きずり込まれそうになる時がある。しかしその時にイエス様がお越しになって、少女よ、その手を取ってね、子供の手を取って垂れたくむ、少女よ、私はあなたに言う、起きなさい。そうすると起き上がったのだ。これもまた私たちの人生の中にいつもいつも起こることです。神との関係に死んでしまったような私たちのところにイエス様が来てくださって、主イエスが私たちの手を取ってね、そして言われる、何々よ、起きなさい、神との関係の中に起こされよ、というそういう趣旨のお言葉であります。この二つともが本当に大切な御言葉である。でそのこの出来事の中でもう一つの言葉をイエスは言われている。それは36節、恐れることはない、ただ信じなさい。恐れることはない、ただ信じなさい。冒頭で申しました、この出来事、ここに出てくる人々というのは全てが実は私たちのことなんだ。私たちが己自身の人生の歩みの中でいつもいつもこういう事柄と実は出会い続けているのだ。肉体の癒しを求める、イエスに近づく、イエス様の力によってそれは癒されるけれども、イエスはそれでよしとはなさらない。一体自分に必死になって救いを求めてやってきて、自分の衣に触れた者は誰か、その個人を特定される。その個人とはすなわちあなたなのです、私たちなんです。そしてイエスは言われる、あなたの信仰があなたを救ったんだ、安心して生きなさい。そしてさらに言われる、恐れることはない、ただ信じなさい。そしてさらに言われる、手を取っておっしゃる、私はあなたに言う、起きなさい。そうやって私たちは神様との関係の中にもう一度よみがえらされて生きていくんです。この三つの言葉っていうのは私たちの人生の中に与えられるイエス様がお与えくださる本当に大切な言葉ではありませんか。その三つの言葉が実は私たち一人一人に向けて語られたお言葉なのだ。だからここに出てくる人々は、背後にはたくさんの群衆がいるのに、たった一人イエス様に向かって歩いていくんだ。そのただ一人主イエスに向かって歩んでいく、そのものこそ実は私たち一人一人なのだと。主イエスが私たちの人生に語ってくださる、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい、何々よ、肉体的に眠っていないで目を覚まして神様との関係にもう一度起き上がりなさい。主がそのように語ってくださる。この朝与えられましたそれらの御言葉の一つ一つ、イエス様の呼びかけの一つ一つ、それがまさに私たち一人一人の人生に語り与えられている。そのことをしっかりと覚えながら、その恵みに応答する歩みを成していくものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、 主イエスはたくさんの群衆の中から一人一人、ただ一人のものに目を注いでくださいます。そしてその願いを聞き入れ受け止めてくださいます。主イエスは何百人、何千人、何万人という人間を一挙に救おうとされたのではありません。イエス様は常に一人を受け止め、そしてその一人の願いを聞き入れてくださいました。神様、その一人こそはまさにこの私であります。この楽福教会に生かされながら、ここに生きる一人一人のものがまさに自分に与えられた御言葉として、今朝のこのイエス様のお言葉をしっかりと受け止めつつ生きることができますように。主よ、我らを守り、この教会を守り、その人生の歩みをあなたの身元に召されるその時まで守り導いてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
献金感謝のお祈りをいたします。天の父なる神様、1月第5手術に神様のお招きのもと礼拝に集い、共にあなたを賛美し、共にあなたへ祈り、共に岡本牧師を通して御言葉の解き明かしを豊かにいただけましたことを感謝いたします。神様、すぐる手術には神様のお導きのうちに久保田隆牧師を2024年度より楽北教会へお招きする決議ができましたことを感謝いたします。どうか久保田牧師のご着任までの歩みをお守りください。また岡本牧師のご在任中のお体とお働き、また次年度牧師でございます森里牧師のお体とお働きをどうかお守りください。身近な方が天に召されたご遺族の上に神様の慰めが豊かにありますようにとお願いいたします。本日恵みの礼拝に集うことのかなわなかった方々の上にも、私たちと変わらぬ恵みとお支えが豊かにありますように。ただいまあなたの恵みへの感謝と献身の印として献金を下げしました神様の御栄のためにお持ちください。これらの感謝と祈りを献金にあたり、主イエスキリストの御名によって御前にお下げいたします。
アーメン。
主法に従って報告をいたします。はじめに祈りにも覚えましたけれども、1月22日礼拝後、楽北教会礼拝堂において教会総会が開催されました。議題は 次期主任担任牧師招聘に関する件です。招聘委員長中西和樹執事から経過報告がなされ、久保田隆牧師現日本キリスト教団大阪教会担任牧師担任教師淀川キリスト教病院精神科医務部長を次期主任担任教師として招聘したいこと、ただしご本人の職務の都合により2023年4月の着任は難しいので2024年になること、2023年度はすでに承認されている通りに森里牧師が主任を務められることが提案され、他の委員からは印象の報告がなされました。その上で議場は議員40名全員一致で提案を承認いたしましたと感謝を持って報告させていただきます。森里牧師は本日大阪のぞみ教会の礼拝で説教の務めを担当されています。本日の集会といたしまして青年会5分間集会が礼拝直後にもたれます。また教師会が礼拝後にもたれます。今週の集会といたしまして聖書研究祈祷会が1日水曜日、聖書研究岡本牧師によりコヘレトの言葉7章1節から13節の学びとして10時半から司会石橋正美姉妹、19時半より祈祷会として持たれます。説教黙想を読む会が4日土曜日14時よりもたれます。個人消息として石橋光雄さん、正美姉の夫、また正人兄の父にあたられますが、1月21日土曜日に森里牧師の指示により葬儀が執り行われました。ご遺族の上に主の慰めをお祈りいたします。報告は以上です。それではお差し支えない方はお立ちください。照英541番
神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 どうぞご着席ください。祈りの中にも覚えましたけれども、石橋正美姉妹ご主人を天に送られました。どうぞご遺族への慰めが豊かにありますように心よりお祈りを申し上げます。また修法にもありましたごとく、2月からようやく祈祷会聖書研究会を再開をいたします。また説教黙想を読む会も再開させていただきます。どうぞふるってご参加くださるようにお願いをいたします。今日の礼拝にご出席の方を一人ご紹介をします。今日は森里先生が大阪のぞみ教会説教に出向かれておられますけれども、その大阪のぞみ教会の牧師菅原勉先生が今日は私たちの礼拝にご出席です。ちょっとお立ちくださいますか。ご紹介します。岡本真紀子の旦那さんのお父上であります。よくお越しくださいました。他に何か報告のある方よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。